雪山と
あきつんの人生無事よねって話。
この番組は駆け出しみかん農家の雪山と
駆け出し日本語教師のあきつんが週替わりでテーマを持ち寄り、28歳男女があれやこれやと会話をする番組です。
いや、あきつん、最近駆け出し日本語教師の方はどうなん？
あー、駆け出しちゃってるね、結構。
ん、どういう意味？
いや、夜辞めてから、
うん、
まあ、日本語教師一本なんですけど、でも私今フルタイムでやってないから、
は
い、オンラインの方も始めようと思って、ちょうど、
は
あ、数日後にオンライン教師のインタビューをして、
うん、
そう、日本軸でやっていこうかなって動いて、いろいろこう、作ったり作成したりしているところですね。
いいですね。
そうっすね。あ、その配信もね、そのいずれオンラインの方にこう流れてくる学生ができたらいいなって感じもやってるんで、うん、そう、そこが軌道に乗れたらいいなって思いながら。
あ、そこからお客さんを探す的な感じか。
もうそこからも、そうそうそうそう、流れてきたらいいなっていうのもあるし。
なるほど。
まあね、勉強しながらって感じですね。
なるほど。
はい。
まあ、ところでさ、
うん、
あきつん、下痢って良くなる？
いい質問だね。
ありがとう。
どうなんだろうね。みんなの普通がわからないけども。
確かに、絶対的に見てどう？
最近は、
うん、
普通。
うん。ひどかった時期はいつ頃？
週に1回ってさ、週に1、うん、2回って普通？
いや、多いやろ。下痢だよ、便秘じゃなくて。下痢
で、私下痢めっちゃ多いよ。
え、そうなんや。
なんか下痢の定義もわかんないけど、
うん、
便秘はほぼなんないのよ、旅行とか行かない限り、
うん、ああ、はい、
結構快便な方で、
いいね。
で、基本的に柔らかい、
はいはい、
から、でもこうお腹下したべっちゃべちゃじゃなくて、
うん、
柔らかいのべちゃ
ー、
で、なんかコーヒーよく飲むし、
うんうん、
タバコ吸うから、
うん、
なんかそう柔らかめが多いな。それは関係あるのか知らんけどね。
いや、あるんじゃない、やっぱ腸に関係あるやろ。
そうそうそうそう、だから基本的には、
うん、
ずっとやや下痢めみたいな。
そうなんだ。
うん、
ちなみにさ、その下痢が結構我慢できんくてしんどい時ってさ、どうするん？
あ、だからそのお腹壊した下痢っていうのはそんなないのよ。だから、
うん、ああ、そうなんや。
そう、なんかうんちしたいなっていうテンションで、
うんうん、
柔らかめって感じだから。
なるほど。
私ね、極端に少ないと思う。
あ、そうなんや。
あんまりない、最近は特に。
そうか。ちょっと今回話したいことが一個あるんやけどさ、いい？
下痢について。
下痢について、
はい。
そのさ、この前小説読んどって、
はい、
その小説の登場人物がこういう持論を展開しとったんやけど、
うん、
下痢の時は、
うん、
下痢我慢しててしんどい時は逆に何か食べたらいいって言うとって。
へ
え。なんでかっていうと、
うん、
その俺だってさ、基本的にご飯食べながらうんちせんやん、
うん、
だからそのご飯中はうんちしないっていうのが多分当たり前に染みついとって、なんかそのさ、よく条件、なんかオペラント条件付けって聞いたことない？
あるあるある。
ね、犬がそのベル鳴らして餌あげるようにしたら、ベルが鳴るだけでよだれが出るようになるとかさ、
はいはいはいはい、はい、
これ条件付けやん、
はいはいはい、
それをなんか逆手にとって、
逆手にね、
ご飯の時はうんちしないから、
はいはい、
うんちしたくてたまらない時はご飯食べればいいみたいな。
なるほどね。
この理論を唱えとる登場人物がおって、非常に興味深いなと思いましたね。
終わり。え、それを雪山が適応したって話ではないんだ？
いや、俺下痢ならんからさ。
マジで？
あんまりやっってないんよ。だから次下痢来たら俺なんか食べようって思う。
でも興味深いね。
興味深いよね。考え方としてはありだよな。
なんか食べ、でもさ、
うん、
例えばさ、下痢が漏れそうでって時ってさ、
うん、
まあ、電車の中だったり、
はい、
なんか車の中だったりって、ご飯食べれる 時間があるならトイレ行けるくね冷静に考えて。
確かにそうやない。
ねえ。
確かにそう。
家にね、家か、ね、ご飯の方が、むずい。
そうやね。じゃあ、まあ、この家庭はなしということで、これはもう、できない話やな。
いや、今すごいなんか、聞いてて、お、確かにと思ったけど、冷静になった時に、いや、飯探せんならトイレ行く。普通に思ったんだが。
その通りすぎました。
まあまあ、なんか、やってみる機会があればね、はい、お互いに。
機会があればやろう。
やってみたいね、ちょっとね。はい、
ってことで、今日のテーマ。
今日のテーマ。
テーマってか、雑談か。
雑談だね。
はい。
今日も私なんですけど、
うん、
ちょっと話したいことがありまして、
はい、
やっべーなーっていう話。
やべそう。
やっべーなーっていう話なんだけど、
うん、
覚えてるかな、私そのラウンジ夜やってて。
覚えとる覚えとる。もう何が分かった、もう今ので。
え、何が。
え、あれやろ、おか未払いのやつやろ。
未払いの話。
うん、そう、わかった。でも、あれはひどい、ひどい。
え、それさ、詳細って喋ったっけ？
あ、おおむねやな、俺には。
うん、まあまあまあ、そう。え、でも、まあそう、それもやばくて、
うん、
で、いまだに未払いなんだけど。
2ヶ月分やっけ？
2 ヶ月分。
やばいよ。
そう、やばくて、まあ、それは結構置いとくのよ。
あ？
置いといて、まあ、それはまあ、まあ、いろいろあったんだけど、
置いといていいんや。
もう、うん、半分泣き寝入りな感じで、
まあ、正直そうやな。
正直、でも、うん、もう、結構違うところで、
うん、
弁護士沙汰、警察沙汰、
うん、
すごいことになってるらしくって。
でも、秋津以外の被害者がってこと？
そう、今までの被害者とかが手を組み出して、やってるらしいのよ。うんうん、
ああ、それに混ざった方がいいんだな、いつも。
系列店にさ、卵とかさ、ゴミ投げ捨てられたみたいな話したっけ？
いや、それは知らんな。
そう、そういう被害とかも起こってて。
つまり敵が多いってことやな。
敵が多い。てか、今までやってることがやばすぎたから。
うん、そうだね、う
ん。そう。っていうのがあったりして、まあ、いろいろその、事件はあったんだけど。
うん。
で、その中で、その、うん、私がもともと、そのお店の中で、うん、仲良かった女の子がいるのね。
うん。
でも、そいつって結構やばいやつで。
女の子やばいやつ。
うん。よく言えば、誰とでも仲良くして、こう、すごい女の子の中心にいる人物だったのね。
うん。
いい時だけ見れば。でも、うん、何か悪いこととか悪いやつが出た時に、もう、逆襲したい欲がすごいやばい子で。
半沢直樹みたいな。
だから逆にこの子と仲良くしとかないと、
うんうんうん、
悪い噂流れたりとか、
あ、
殴られたりっていう危険性がある、良くも悪くも中心人物だったわけ、
はいはいはい、
だからまあ結構仲良くしてたんだけど。
あ、そうなんや。
うん。で、その子が、
うん、
正直私はもうその子に飽き飽きしてて、
うんうん、
その私が問題になってで、なんか濡れ衣着せられてクビになったじゃん、
うん、
で真相は分かんないけど、
うん、
かなり高い確率で、
うん、
の女の子が、
うん、
他の女の子たちに、
うん、
いろんな情報、うちらしか喋ってない情報を流したりとか、
はい、
もうなんかこうガバガバなのよ、あの子がこう言ってたよ、こう言ってたよ、こう言ってたよ、こう言ってたよ、うん、とかスクショ送ったりとか、
うんうん、
悪気はないんだけど、もう情報をすごいバラバラバラバラ、
うん、
流す子だったのよ、
うん、
でそれがどこの情報をつまんで流されたかわかんないけど、
うん、
もう完全にその子が絡んで私とかが悪い噂流したんやろ、店の噂流したんやろみたいになったのよ、
うん、
だからもう絡んでなかったの、
はい、
でも何回か LINE とか来てて、
うんうん、
なんか一緒に手組んで行ってそうよみたいななんかもうそのさ、やり返そうよっていうあれじゃないわけよ、私的には。なんかもう給料もらうためには動くけど、うん、なんかその子はもう熱が違うのね。なんか
ああもうそやり、あきつはもらえたらよくて、その子はもうギャフンと言わせたいって感じか。
そうそうそうそう、
うんうん、
でなんかその子がもう主犯じゃないけど、私的にはもう、うん、あ、うんざりしてたのよ、その子と絡んで、はい、 で、いつも うちらが疑われるみたいな。お前、うん、あいつと絡んでんだろみたいな感じで、いつも店の方に言われてて、
うん、
もうなんか、あいつと絡んでたら、もういいことないと思って、
うん、
結構離れてたわけ。
はい。
でもう首にもなったし、もう絡む必要もないから、連絡も返してなかったんだけど、
うん、
ほんと最近、あの、店に突然首になったから、うん、あの、荷物とかが、
うん、
ドレスとか、靴とか、バッグとかさ、いろいろ置いてあるわけじゃん。
うん、
それは取りたいよね、みたいな話をしてたわけよ、
うん。
で、でもなんか半分諦めてたんだけど、
うん、
突然、なんか、もともと辞めた女の子が、そう、なんか訴訟とか起こしてるらしいのね、その子が。
はい、
が、なんか、店のもともとあったグループラインに、女の子だけのグループラインに、
うん、
なんか、あの、荷物取りに行くことができたので、
うん、
持ってこれる分だけの、女の子のドレスとか持ってきたんで、もし回収したい人がいれば連絡くださいって、
うん、
女の子が投げてきたから、
うん、
ありがたいやと思って、
うん、
その主犯の女の子じゃないよ、違う女の子に連絡したわけよ、
うん、
あ、私のドレス2着あるんで、もしよければ引き取りたいですみたいな、
うんうん、
分かりましたってなって、
うん、
じゃあこう着払いで送ってくださいって言って話進んでたのね、
うん、
でそしたらなんか数日後にあの荷物が多すぎて、
うん、
私の荷物はそのもう一人のその主犯の女の子が持ってますみたいな感じになって、
うんうん、
ええー、と思って、
うん、
なんか、ま、そいつにはもう連絡したくなかったから、そうなんですね、わかりましたって言って、
うん、
もういいやと思って、もう連絡しなかったのよ。もうドレスとかも諦めたの。そう。そしたら、先週、うん、家にピンポーンって、宅配がやってきて、
うんうん、
でなんか着払いでーすみたいな、
うん、
同居人の女の子が取ったのね、
うん、
でなんかあきちゃんなんか着払いで来たよって言うから出るじゃん、
うん、
そしたらもうバッカでかい段ボールこうなんか、
はい、
100センチみたいな、
はいはいはい、
人が余裕で入れますみたいな
100センチ
100センチなんていうのもう一番でかサイズみたいな、
うん、
ダンボールが、
うん。
届いてて、
うん。
着払いって言うから、あの、ドレスかなって思ったのね。
そうね。
で、見たらさ、バカでかくて、やっばと思って、あいつやってんなと思ったのね。なんか着払いで。
高いやつね。
高いやつ。で、うん、これっすかってなって、こう、持ち上げて確認してみるじゃん。
うん。
そしたらめっちゃ軽いのね。
うん。
めっちゃ軽いの。
うん。
で、入ってるかどうかは分かんないみたいな。
はいはいはい。
で、マジかやってんな、あいつってなって。
うん、
で、なんか、郵便屋さんも、あ、そういえばもう一箱ありますわ、とか言って、一箱、同じサイズのバカデカ段ボール、もう一個持ってきて、はぁってなるじゃん。
うん、
で、私、お願いしてたの2着ね。
うんうん。
で、もう一個、デカバカデカ段ボール持ってみたら、それも、もうなんか、もう、ほんとほぼ段ボールね。
うん、
ダンボールの重さでちょっと中にカランコロンみたいな、うん、カランコロンみたいな感じで聞こえるくらいで、
うん、
ちょっとこれやばいっすね、やちょっと変し変なんだ変装、
うん、
返品できないですかみたいな、
うんうん、
でもなんかいやその送り先の住所が書いてなかったから、
うん、
いやそれは無理なんすよねみたいな、
うんうんうん、
マジってなって、そんなことなくないって何回かこうやったんだけど、いや、無理ですね、つって、一、うん、つ2500円ね。
うん。
合計5000円。
アホ臭いね。
で、とりあえず払いますみたいな、なんかおじいさんもさ、困り果てててさ。
あいつ払うしかないよね、正直。
正直ね。
うん。
で、払ったけども納得いかなすぎるじゃん。
うん。
で、その同居人の子もその状況知ってるから、逆に同居人がめっちゃ怒ってて、まあ私もなんか、うん、もういいてみたいな、もうええてって感じだったんだけど。
もうええ
て。もう同居人が超怒って、
うん、熱いね。
即座に、その、主犯のやつに ちょっと電話かけるわ、つって電話かけ出して。
その子電話知っとるん？
そう、知ってるよ。
なんで？
一緒に働いてたからね。
あ、そうなんや。
そうそうそう。で、案の定出なくて、
うんうん、
で、なんか二人で、なんか、その、郵便、なんか返品できないのかって調べて、
うん、
で、それでなんか、その子が、また、ヤマト郵便にも電話してくれて、
うん、
めっちゃなんか状況伝えて、うん、なんかありえない大きさで服が一着しか入ってないのに、
うん、
もうありえないなんか大きさで来たんですけどみたいな、いやこれはマジで受け取れませんよみたいな感じで言ったら、うん、なんかいろいろ状況を組んでくれて、うん、分かりましたみたいな、
うん、
じゃあ返品させていただきますのでみたいな感じで、
うん、
もう返品ができたんだけど、
うん、
でもやばくないっていう。
やばいよ。え、その主犯格の家の家に届くん、ちゃんとそれは。
いや、届かない。
とどうなるん、そのドレスは。ドレスはアキツンが受け取るん。
そう、なんかまず普通に開けてみようって開けたのよ。
うん。
そしたら案の定バカでかい箱2個に1着ずつ、
うん、
ドレスが入ってて、
うん、
ね。でそこから電話してもう全部その開けてみたんですけどサイズ感がおかしすぎるので返品しますっつって、
うん、
だからもうでそれが OK になったから、
うん、
もうドレスを2着取っていらない服を1着ずつ詰めて返して、
うんうん、で
それは遅れ返せないですけど、
うん、
あの電話番号は書いてるのでこちらで引き取って倉庫に保管して、
うん、
元の方にお電話かけさせていただきますがそれでもダメだったらこちらで処分となりますみたいな。
中身も処分ってこと？
そう、
はあ、
でも私はもうすり替えていらない服を入れたからいいんだけど
賢
っ。そうか、なんか無料でドレスは返ってきたんだけど
賢
っ、うん、でもなんかかわいなんかなんでさヤマトもさ、
うん、
着払いだったら絶対にさその送った人もさ、うん、言う何書かないといけなくないと思ったんだけど、
うん、
でも書いてないのよ。
あのえ品名ってこと？
品名じゃなくて
あれね。ああそっか、それはおかしいよね。確かに
こっちの送る先の住所はもちろん書くけど、
うん、
例えばこれいらないですってなった時に、
うんうん、
もうヤマトが持つことになるじゃん。
そうね、
郵便屋さんもかわいそうだしさ、意味わかんないじゃん。
うん、
それができるのはちょっとよくわかんないなと思って。
確かにそれできたらなんか無限にいたずら可能やからな。
そうそうそうそうそうそうそう、まあ意味わかんないけどできるじゃん、着払いでさ。まあ、できる
しさ、その最悪その住所が割れとったら例えばそのピザのデリバリーをめっちゃ注文するとかそう嫌がらせできちゃうよね。
え、そうそうそうそうそうそうそう、ま
あ、やっとる人おるしね、それも。
うん、そう。でもそれってさ、やっぱお互いの住所を書かないとさ、
うん、
あの配達屋さんが無駄ね、無駄にすることになるからさ、
そうだね、
そこをちゃんと しとかなきゃいけなくないと思いながら。
そうだね。
で結局開けても大丈夫だったからね、荷物開けたら返品できませんってわけじゃないからね。
ああそうやね。
そう。
え、そのさ、主犯格はアキツにどんな恨みがあったんだ？
なんか、
うん、
なんかその同居人が主犯格に最近会ったらしいんだけど、
主犯格
なんか、
うん
うん、その時もだから多分その主犯格はあのもう自分が大好きな人にはこう愛情を 120% 注ぐんだけど、
うんうん、
こう嫌いとか私はもう連絡を途絶えさせたわけじゃん、もういいことないっつって、
うん、
ってやつにはもう敵なわけよ、無条件に、
うん、
でなんか嫌な情報とかね、え、なんかアキちゃんってなんか未払いとか言ってたけど、
うん、
あの、アキちゃん白状だから、もらってたらしいよ、みたいな。給料もらってるらしいよ、みたいな。なんかどこからか知らない風の噂を、その私の同居人に流して、なんか、アキちゃん言ってないだけだよ、絶対、みたいな。すごい私の悪い噂を流して、かつ、なんか私めっちゃ、店の方からの事情聴取されてたので、なんか電話とか来て、 なんかその主犯格と連絡取ってるかとか、なんかどんな連絡したかみたいなの来てて、で私もなんか詰められてるから言うしかないわけ、いやこういう連絡は取りましたけどみたいな、でそれでまた店側もその主犯格に連絡行って、あきちゃんがこんなこと言ってましたけどみたいな、であ私が情報ばらしたんだなみたいな感じに受け取るわけじゃん、主犯格は、だからあいつも白状だから、なんか今まで仲間だと思ってたのにみたいな感じでうぜえなって思ってやったんじゃない。
なんかあれやな、そんな幼稚な人とはアキさん関わらんでほしいけどな。
やばいよね。だからこう28年生きてきてこんだけレベルが低いやつと、ちょっとでも仲良くしてただけで
不
思議が出る。
それってさ、まあそっか、なんでそんな人と仲良くなる必要があったんかね。
いやでもなんか私は店の人だ、店の子だったわけじゃん結局。
そうね。
で私はお金がもらえたらいいわけじゃん、でその子と仲良くしてた方がなんかこう逆に平和、
まあ、分かるよ、そういう人はおるよね。
そう、そういう意図で仲良くしてたし、知らない情報とかも仲良くしてれば信用して教えてくれんのよ。だからすごい都合のいい情報だったり裏話だったりをすごい私のこと信用してくれてたからさ、何でも喋るわけ、で逆に私は別に私がその子に情報を売ることはなかったからなんかそういう感じでやってればいいかなっていうか、まあまあ仕事のね、
なるほどね、
上がりで仲良くしてた方がいいだろうなって私は思ってて、まあやったんだけど、まあそれは別に後悔はしてないというか、だけどまあね、店側でそういう感じになっちゃったからそこまでするかって感じだけどね。
そうやね。
でもなんかそういうやつなのは元から分かってたからさ、そう、なんかなんでそんなこうもう必要がないやつら、その、自分のことを嫌いなやつらとか自分を貶めたやつらに労力を使うんかなと思って、なんかすごい悲しいやつだなとすごい思ったけど、
そういう人って大抵なんか激しいコンプレックスあるやろ多分。どっかの時点でね、なんか何歳かの時にずっとなんか抱えて生きとるんじゃない。
だから面と向かってできないんよ、そいつ。面と向かって言うならちゃんと言い合おうや、じゃなくて、すごいこう周りを固めたりだとか、そういう風にせこい手でで段ボール2個さ、それもさ、そいつが買ったんだろうよ、そのでかい段ボールをね。
買わんと持ってないわな、普通。
しかもめっちゃ綺麗だし、ヤマトのさ、段ボール。さあ、
であれはオフィシャルの段ボールやった。
オフィシャルの段ボールだし。あれはお客様が買っていただかないとそのサイズにはしませんのでって、そりゃそうじゃん。
そりゃそうじゃん。
基本的に合わせたサイズで送るやん。
だな。
で、わざわざ買って、でかいのの段ボールだってさ、それなりにするじゃん。
そうだね。
数百円知らないけど。だからなんか、ちょっと笑っちゃったけど、キモすぎて。
なるほど。
なんか本当に思った、こんなやつと、もう私はもう気、もう何もかかることないと思ってたけど、こういう方法でも気持ち悪い奴らは、攻め込んでくるんだなと思って、すごい嫌気がさして。
アキツン、俺ってアキツンの住所知っとったっけ？
いや、あ、でも、
知らんな、
みかん。
あ、みかんなんかで送ったな。
その時知ってるよね。
アキツン気をつけた方がいいよ。
やめろ。
明日ピザとか、なんかマックも届くかもしれんから。ごめん。
てか、そんな簡単にできるんだっけ？やばくない？衛星に。
言っちゃうんが良くないよな。
そんな簡単にできちゃうのやばすぎない？
やばいよな。
え、逆にだよ。なんか、え、できるんだっけ？アマゾンとかさ、そういうのって。
アマゾンもできる。メルカリとかは簡単にできたはずなんよな。
メルカリ？
Amazon もメルカリ、例えばそのあれできるよ、その配送先のあれを変えること、簡単に。
あ、そっか。
メルカリは別にあれやけど、アマゾンも結局その請求先はさ自分やん、アマゾンメルカリも。
うん。
だからそれは多分どうでもよくて、やっぱその、着払い系よな。
着払い系でしょ？
ピザとか、ほんと。
やばすぎない？
やばいな、そこ、やばいよな。嫌がらせに使えます。
なんだろう、もう、離れたと思って、自分からもう終わらせたと思っても終わらないんだ、終わんないんだっていうのが初めてで、
うんうんうん、
なんか、ああ、もっとこう危機管理じゃないけどさ、なんかめっちゃ悲しくなった。
そうね。
うん。引っ越したいもん、もう。
はは。
なんか、良くないと思って。
そうやね。
うん。なんかもうお店がもしかして、お店はもともとさ、
うん、
住所知ってるから、うん、そうなんか変にこう、金くれやって、訴訟とか起こした時に、住所知ってるから怖いなってところでさ、
うん、
あんまりこう、もう諦めようかなって思ってたんだけど、
うん、
でもなんか、キャストからも、こういう形で来るんだと思って、
四面楚歌やな。
いつになったら私は解放されるんやと思って、本当に。
でももうさ、その夜の仕事はするつもりなん、これから。
いろいろ、なんかそのお金以外でもなんか嫌な気持ちいっぱいしたし、
うん、
まあお金は簡単に稼げるけど、できればやりたくない。から、オンラインで生計を立てれたらなって、思ってるんだけど、
うん、
って感じなんだよね。
なるほど。
そう、
大変な世界な、常識が通じん世界は嫌やな、
うん、だってさ、ここほんと3ヶ月ぐらいかな、
うん、
給料未払いで約40万じゃん。
うん。
で、トイレ壊れて6万じゃん。で、なんかさ、まあ、戻ってきたけど、そうやってさ、いつさ、そうやって着払いでやばいもの送られてくるかわかんないってさ、なんかほんとちょっと、なんか役払いでも行こうかなって思うもんね。
だから50万くらいちょっとこう、なんかあったわけよ、最近。
そうそうそう。それに合わせてさ、計画も立ててるしさ、なんか、やってるじゃん。
うん。
で、なんか、どんどんどんってさ、結構な大金がさ、もらえないだの、払わなきゃいけないだのさ、結構精神やられるよね。
そりゃそうやな。
そう、最近は、そうだね、なんかちょっと、あんまり、そういう流れが良くなさすぎて。
なるほど。
で、結局、職も失ったっけやん、一個、夜のさ。
ほんまやな。
うん。うん、結構ね、そういう面でのダメージは受けてますよ。
はは。
やばくない？逆に今まで、まあみんなそんなないと思うけど、そういうの話を聞いたことあるやん。
うんうん。
お金取られただの、友達に裏切られただの、なんて。
まあ聞いたことはあるね。あんま身近ではないけど。
そんなね。でも、うん、ああ、なるほどなと思って、
うん、
今までのんきに生きてきたんやなって思いながら。
うん、
そういう管理ちゃんとしていかないと、もっとひどい目に遭いたくねえと思いながら、ちょっと怖いですね。
なんか、その詐欺とかよくさ、ニュースでやっとるやん。
うん。
でも詐欺もさ、本当に上手い人ってさ、うまいこと騙すんやろ
う
な。
うんうんうんうん、そうそうそう。
騙されないって、俺とか思ってしまっとるけど、そういう人騙されるんやろうな、本当に。
まあね、本当に、その、どこに潜んでるかわかんないじゃん。
そうやね。
ほんと友達も全然あるかもしんないじゃん。
いや、あるやろうな、全然。
だから、お金とかそういうものもそうだけど、結構、心やられない。あ、信じてたものに裏切られるんだとか、
そう、う
ん、あ、そこから来るんだとか、そのダメージがやっぱでかい気がする。
そうやな。
お金ももちろんそうだけど。ダブルで来るから、やっぱ、うん、ダメ、絶対。
ダメ、絶対やね。
そう。
うん。
結構ね、悲しさも多かったね。
ああ、そうだね。
対象になってしまった。
ああ。
悲しさ。 お前のせいなんだけどなとかさ、私は何も悪いことしてないのにって関係ないわけじゃん、そういうやつに対しては。
うん。
だからすげえ悲しかったね。
なるほど。
そう、自分がいいことだけしとけばいいって話じゃないからさ。そう、それを考えた先週でした。
波乱万丈ですね。
いや、本当にだよ。ちょっと落ち着きたいね。なんか本当に、家本当に嫌になってきてさ。
引っ越すことほんまに考えとるん？
ほんまに考えた、あの段ボールが送られた時には。
ああ。
気持ちよくさ、休日の朝寝ててさ。
うん。
なんか、あ、こんなすぐに悲しい気持ちになるんだと思って。
嫌やな。
ちょっと嫌だよね。
嫌やね。
うん。そう、なんかいろいろ考えてる、ほんと最近は。
そうか。
はい。ちょっとまたいろいろあったら。ラジオで発散させてくださいって感じですわ。
はい、うん。今日も結構あれやね。なんか最初はさ、そのお金をもしバーンって失ったらどうなるかって話やったはずだけど。
いや、その話も、なんかし、その流れで、聞いたりしたかったんよ。
うん、
なんか、ちょっと話しすぎちゃって、そこ、至れなかった。だからもしっていうのは、今度まあ話そうよ。
まあそうやね。
うん。
ちょっとアキスが溜まりすぎてたみたいなんで。
はい。ちょっと早すぎちゃったんで。
そういう時もありますよ、ほんと。
さすがにこう、絶対ラジオで言ったろうと思ったもんね。
おぉ。
どっかで言ったらな。クソがって感じで。
聞いてほしいわ、マジで、みんなに。
でも、気をつ、なんか、この件に関しては、
うん。
詐欺とかそういう気をつけろっていう話でもないしね。なんつうの。
住所を知られてしまったらしゃあない話やからな。
そうね。それってだって怒る前にね、そうやって関係気づいてたらさ。
うん。
言うやん、言うやんというか。言うやんというか。ね。
そうやな。でもこれか、ちょっとアキス普通に運が悪い話だと思うよ。
まあ。そう、
防ぎようがなかなかないやん。まあ
なかなかね。そう、あるあったんだったら教えてほしいくらい。そう、まあだからお金戻ってきたからいいけど、
うんうん、
ワンチャン無理なこともあるんじゃない。荷物開けちゃってさ、それ完了させてしまったらさ、
あるだろうね。
うん、でも多分電話の感じだと、うん、あの郵便屋さんができませんっていうのがダメだったらしい。
なんで？
できることだから、その100万円を拒否することは。
ああ、
だから、うんうん、郵便屋さんが着払いはできませんって言ったことに対してすいませんっていう感じ、
うん、
基本できないんちゃう。普通にできたらだってもうやばいやん。
そっか、そういうことね。
一応一回名前も書いちゃってるからさ、わかりましたって、お金も払ってるし、
うんうん、
受け取りましたって名前を書いたけど、その人ができませんっていうのはダメなんじゃない？
うん。
かわいそうだけどね、郵便屋さんもマジで。
そうやね。
うん。ほんとやめてください。
は、はい。
だよ、ピザとか送んの。
うん、やめとくわ。ちょっとさっきまでちょっとしようかと思ったけど、ちょっと不憫すぎてやめとくわ。
倍で返すからな。
倍返し。そうやろうな。
うん。
さすがにこれは倍返し案件やな。
間違いね。終わらないよ、マジで。
終わらないね。
終わらないよ、
これ。終わらないね。儲かるね、ピザ屋さん。一生、売れてくわけやろ、売り上げ。
そんなやつらがいたら。今度マジ送っとくわ、一旦。
え、何を？
一旦送っとくわ、楽しみにしといて。
え、なマジで送っとくん？俺に？
マジで送るわ。
え、ピザ？
いや、楽しみにしといて。
なんかくれる？
いや、なんか送るわ。100万で。
はいはい。
はい。
うん、
はい、っていう、すいません、なんか、愚痴と注意喚起と。やめろよ、絶対っていう。
やめろよ、絶対やな、ほんまに。
話でした。
うん、
はい。以上です。
はい。
はい。お疲れ様でした。
大事に。
バイビー。
バイビー。